Today, I think Suchen is going to translate in English. So if you're an English speaker, please go sit near Suchen. 今日は Suchenが通訳をしてくださいます。サニーサイドから無事に、昨日帰ってきました。キャンプに行かれた方は、皆さん今日お疲れだろうと思いますけれども、その中でもきっと一番疲れているのは、相田さんではないかなと思いますね。お孫さんを1週間追いかけ続けて、1日1万5000歩以上ね、歩いたそうなので、帰ってきて、みんなはね、キャンプに行ってちょっとゆっくりリラックスしたりするんですが、相田さんは帰ってきてやっと、ほっとできたのではないかなと思います。まあ、それでも本当に恵みにあふれる、キャンプだったなと思いますね。僕は個人的にやはり一番祝福されたのは、今回の金田先生、郷先生のメッセージを通してとても祝福されました。大きなテーマは、信じるとはどういうことかということで、本当に私たちは信じるということをね、普段当たり前のように思ってるんですけれども、もう一度信じるってどういうことか。ということを聖書の御言葉をね、丁寧に一つ一つ開きながら新しい発見をたくさんさせていただいた、そして大きな励ましと、そしてチャレンジを受けた、そんな1週間だったんですね。きっとおそらくあのダニエルさんかな、あのテープというかね、あのレコードしてあると思うので、今日はねこのガラテーションの続きを読んでいきたいと思うんですが、また別の機会に皆さんともね、いただいたそういうメッセージ祝福を分かち合う、時間が、持てればなと願っています。今日はこのガラテヤ書の3章の続きを、一緒に見ていきたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を読んでいきたいと思います。愛する天の父なる神様、1週間のサニーサイドキャンプが守られ、また祝福されて無事にコネドモントに戻ってくることができました。感謝いたします。どうぞキャンプを通して蒔かれた種、また、芽生えた、その芽が豊かに、成長し実を結びますように、引き続き、導き、また祝してください。また、夏休み旅行に行かれたり、いろいろとお疲れの終わる方もいらっしゃると思いますが、主よ、どうぞあなたの御手を持って、豊かに、支えてくださいますように。また今日も初めから終わりまで私たちと共におり、そして今日の御言葉を通して、あなたの御霊を豊かに私たちのうちに住まわしてくださいますようお願いいたします。これからの時をすべて見て委ね、愛するイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はガラテヤ書を1週間来ましたけれども、また続きですね、3章の15節から今日は18節まで読んでいきたいと思います。まあ、前回の、ね、あらすじまで短く、最初にちょっとシェアさせていただきたいと思うんですが、パウロはこのガラテヤ書を通してずっと一貫して私たちに伝えてきたこと、それは、まあ、前回の特に箇所で分かったこと、それは立法の行いによっては誰も神様の基準を満たすことができないんだということをパウロは前回のガラテヤ書の中で、主張しました。けれども神様は立法の行いとは別に、イエス様の十字架を通して、イエス様の十字架の贖いによって、それを信じる信仰を通して神様のもとに帰っていく、救いの道を私たちのために備えてくださいました。にもかかわらず、ガラティアの人々は最初はその福音、良い知らせを信じたんですけれども、にもかかわらずその後またあくまで立法の行いによる救いを主張する人たちが入ってきて、その教えに惑わされ始めてしまった。まあ、そのように信仰によるだけでは救われない、立法による行いも必要だ、そのように主張する人々に対して、パウロは今日のところで、まあ、そういうふうに主張する人たちのむしろ立場に立ってですね、どうして信仰による救いが立法の行いによる救いに優先されるのか、勝るのかということを、まあ、説明していくんですね。本当に分かってほしいと思って説明をしていく。まあ、特に立法の行いによる救いを主張する人たちというのは元ユダヤ人の人たち、まあ、ユダヤ人、クリスチャンになってもユダヤ人はユダヤ人かもしれないですが、ユダヤ教を信じてた人たちですよね。まあ、そういう人たちのむしろ 立場に立って立法を昔から大事にしてきた人たちの立場に立って、それでもどうして信仰による救いの方が勝るのか、これをパウロは今日説明していくんですね。まあそういう視点で今日もまた、いつものように3つにポイントを絞ってお話ししたいと思うんですけれども、どうして信仰による救いが行いによる救いに勝るのか、それを立法主義者たちの面白いですけれども視点に立ってパウロが説明していく、3つ今日もいつものように申し上げたいと思うんですね。まず第1番目の理由、それは契約という言葉、この契約の性質と原則に基づく優位性、この契約という言葉の持つ意味を理解するときに、信仰による救いが行いによる救いに勝るということをパウロはまず主張していくんですね。ユダヤ人の社会において契約という言葉は私たちが想像する以上に絶対的な力、効力を持つものですね。私たちはどうですかね、約束は破るためにあるなんて思って生きている人はこの中にはいないと思いますけれども、でもそれでも私たちの今の社会にも、この一旦契約を結んだら、守らなきゃいけないという社会の中に私たち生きていると思うんですね。だから簡単にハンコなんか押しちゃいけないとかね、小さい頃なんか親に言われた覚えがありますけれども、まあ、現代のこの世界経済とか、あるいは特に金融とかですよね、もう何でも契約ですよね、契約で、もちろんユダヤ教からだけではないんですけれども、でもこの今あるこの金融の基礎を築いたのってほとんどユダヤ人の人たちですよね。この資本の世界とか築いていった土台にはやはりユダヤ人の人たちがいる。だから、私たちは普段当たり前のようにこの契約の文化の中に生きてますけれども、でもこのユダヤ人のいわゆる聖書から来ている契約の文化っていうのは、今私たちが生きている世界にもとても深く影響を与えている言えるんじゃないでしょうか。また今テレビでね、イスラエルの問題よくやりますよね。イスラエルの人たちが、パレスチナの地に帰ってきて、今でもあちこちで争いがあったり戦争があったりする。私たち日本人から見たらもう何千年も前の話じゃないですか。もう何百年も前の話で、もうその国を失ってから何年も経って、なんでそこまでもうそれぞれ世界に散らばってそれぞれの地でうまく生活してるんだったらそれはそれでいいじゃないかと思ってしまうんですが、それでもああやってもう一度帰ってこようとする。もちろんそこには神様のご計画ってなると思うんですけれども、それに加えてやっぱり神様との契約がそこにあるわけですよね。神様と約束をした、それは何百年国を失っても消えない。だから彼らにとって神様との契約というのは絶対的な意味がある。私たちが、想像する以上に、私たちはちょっと都合が悪かったら契約もちょっとぐらい契約の、ね、更新をして変えければいいかなと思っちゃう時ありますけれども、ユダヤ人にとってまずこの契約という言葉はものすごく重い意味を持つものなんですね。でその契約の性質原則についてパウロはこのように言っています。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。また17節のところ、私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約はその後430年経ってできた律法によって取り消されたりその約束が無効とされたりすることがないということです。だから彼らにとって大事なこの契約、その契約の言葉の持つ意味というのは、まず第一に一度結ばれたらそれは誰も無効にしたり付け足したり変えたりすることはできないし、その最初の契約の次に何か新しい約束を与えられたからといってこの最初の契約がなくなってしまうということもない。一度結ばれたらそれが達成されるまで残り続ける絶対なんだ、まあ、それがこの契約の性質と言えると思うんですね。で、いわゆるパウロはこの律法主義者たちもそれには同意するわけです。神様との契約、神様との約束、律法、聖書が教えていること、聖書が約束していることということについては律法主義者たちは異論がないわけですね。同意するわけですよね。そこでパウロはその律法主義者たちも 賛成する同意するこの契約の原則に基づいてどうして信仰による救いが行いによる救いよりも上に来るのかということを説明するんですよね。もし信仰による救い、最初にアブラハムに与えられた約束であるこの信仰による救いを否定して、その後430年後にモーセを通して与えられた律法、あるいはその後彼らが勝手に作った公伝律法も加えて、それらをもし、優先する、主張するならば、それらを主張するために先に結ばれたアブラハムとの約束を否定するならば、信仰による救いを否定するならば、それは最初に神様によって結ばれた約束契約を取り消すことになるじゃないですか。パウロってすごく理屈っぽいですよね。頭がいいからかもしれないですけど、理屈なんです。取り消すことになってしまうじゃないか。それはそれこそまさにあなたたちがいつもいつも主張しているその律法に反することじゃないか。あなた方はいつも聖書の律法を盾に信仰によって救われるなんて足りないとかね、律法これ行わなきゃいけない、あれこれ聖書を盾にいろいろ主張してくるけれども、でもそれはよくよく考えてみればあなた方が一番大事にしている律法に反することじゃないか。アブラハムを通して信じる者に与えられる約束を否定するということは律法の約束を否定することになる。まあ、そうやってパウロは律法によって、律法の原則によって律法主義者たちの矛盾というものを指摘していくわけですね。で、最初の15節見ていただくと、兄弟たちという言葉で始まります。新約聖書の中で兄弟たちという言葉が使われるときに2つの意味があると思うんですね。1つはもちろんクリスチャンとしての兄弟たち、神の家族としての兄弟たち。でももう一つ、パウロが兄弟たちという言葉を使うときには、それはユダヤ人の同胞という意味に対する、同胞に対するという意味で兄弟たちという言葉を使うことがあります。そして今日の箇所では、もちろんクリスチャンにあるガラテヤのクリスチャンの仲間たちも含めて、でも同時に律法的なことを主張している、元ユダヤ教徒というんでしょうかね、ユダヤ人の同胞たちに対してむしろ語っているというふうに受け取れると思うんですね。そうするとパウロの目的というのは決して相手を論破することではないです。相手を任すことではなくて、相手が神様の恵みと真理について理解して、そして信じて救われること、これがパウロが一番目指しているところ。確かにパウロが伝えた福音に対してイチャモンつけていろいろ言ってくるユダヤ人頭に、ね、来ると思います。でもそのユダヤ人たちにもちゃんと福音を理解して救われてほしい、パウロは願った。だから彼らの立場に立って、律法主義者の立場に立って、そして律法を通してなお信仰による救いが神の御心なんだということを丁寧に説明をしようとするわけですよね。彼らに理解してもらうためには、彼らの文化、彼らの習慣を頭から否定するんじゃなくて、もうイエス様が来たんだから、もう旧約の律法なんて古臭いんだよ、何今更そんな古臭いことにこだわってるんだ、頭から否定するんではなくて、相手の立場に一旦立って、そして説明をしていく。パウロが第一コリントの9章の19節20節の22節のところで、次のように語っています。皆さんお開きにならなくても結構ですけれども、ごめんなさいね、第一コリントの9章19節から、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。パウロは語っている。私たちはどうでしょうか。自分が強いからといって 弱い人にも自分と同じように強い人になることをついつい求めてしまったりとか、私と同じようなクリスチャンになりなさいよという感じでアプローチをしてしまったり、相手が今どういうところにいるのかということを無視して、とにかく自分の主張したいことだけを相手に押し付けてしまう、そんなことがもしかしたらあるかもしれません。進学校の時に何度も言われたことがあります。それは純粋の埋没でありなさいということを繰り返し教えられました。純粋の孤立であってはいけない、聖書の真理を曲げない、もう固くなに頑固に、でもそれゆえに孤立してしまったら意味がない、どんなに純粋に聖書の教えを守っていても周りの人から孤立してしまったら意味がない、時々そういう時ありますよね。固くなにも聖書のその教え通りにもう原理主義的にもう守って、例えば、もう仏教の、ね、お葬式に、行って、もしそんなこと言うなら初めから行かない方がまだいいんじゃないかと思いますけれども、そこで、その仏壇の前でこれは偶像ですなんてね、こう始めそう言ってることは正しいですよ。正しいけど、そこにいる人はみんな、なんだこの失礼な人は、クリスチャンっていうのはなんて失礼な人なんだ、こんなやつらの話は聞きたくない、もしかしたら思っちゃうかもしれない。確かに正しい信仰を守ってるかもしれない、でも孤立してしまったら意味がないんですよ、伝えられない。そして妥協の埋没でもいけないって言われました。これは今度は相手に受け入れてもらえるように、もう相手の喜ぶことだけ言う、そのためにはちょっとぐらい福音の真理曲げちゃう、あ、そうそうそう、それでいいんですよ、福音の真理を曲げて相手の喜ぶことを言って相手に受け入れてもらう、でもそれでも意味がないですよ。イエス様の福音が福音でなくなってしまったら何の意味もない。だから純粋の埋没だ、純粋のまま埋没していきなさい。福音の真理を曲げるわけではない、曲げるわけではないけれども、相手の立場を考える、相手がどういうバックグラウンドを持っていて、相手がどうして今福音に対して固くなになってるんだろうか、もしかしたら何か傷があるのかもしれない、相手のことを考えて、そしてどうしたら一番神様の愛がちゃんと伝わるかな、神様から知恵をいただいて忍耐強く伝えていくということ、パウロはそうしたんですよね。一方的にただ伝えればいいというものではない、私たちもそうでありたいと思うんです。だってイエス様がそうだったんじゃないんでしょうか。イエス様が一方的に私たちに脅迫的に伝えたでしょうか。イエス様は私たちが信じるまで、皆さん何歳でクリスチャンになったか分かりませんけれども、何十年もイエス様は待ってくれた。そしてあの手この手、いろいろな方法を使って私たちに何とか救われてほしいと思ってその福音を伝えてきてくれた。そうやって私たち自身も救われたんじゃないんでしょうか。それなのに自分が一旦救われたら自分こそ正しいんだと言わんばかりに言ってしまう。私たちはもう一度相手の立場に立って福音を伝えていくことをですね、神様から知恵をいただきたいと思うんですね。2番目に行きたいと思いますけれども、2番目に立法、2番目にどうして信仰による救いが立法の行いによる救いよりも勝るのか、その理由はそもそも立法は神様の約束、すなわちキリストについて証言するものだからです。16節でパウロがこう言ってます。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです、ね、パウロ頭がいいんですね。もう文法をバッチリ理解している。そしてその文法を通して、ヘブル語を通して律法をよく理解している人たちにそのように説明をしていくわけですよね。イエス様はかつてご自身と聖書について、すなわち律法と予言ですね、聖書について次のように言いました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。ヨハネの5章の39節の言葉ですけれども、イエス様の福音を否定する、信仰によって救われる、信仰によって神の恵みによって救われるというイエス様の福音を否定するということは、そのキリストについて、イエス様について証言している、証している律法そのものを否定することになる。つまり
信仰による救いを否定して立法の行いによる救いを主張するということはまさに自己矛盾ですよね。本末転倒だって。その立法を盾にして、聖書の立法をかざしてイエス・キリストを信じて救われるっていうことを彼らは否定したわけですよね。この行いによって救われるんだ。でもその彼らが言ってるその立法そのものが実はイエス様について約束している、証言しているものだ。ということはこの立法を通してイエス様を否定するっていうことは矛盾したことをしているということになる。これとても大事なことだと思うんですね。私たちは聖書を読むときに、聖書は必ずこのイエス・キリストの福音の眼鏡を通して読まなきゃいけないということ。だって旧約聖書は全部イエス様に向かって、イエス様について書かれているんだから、このイエス様を抜いて読んだら大変なことになってしまいますよね。イエス様の福音を欠落させて抜いて私たちがもし聖書を読むなら、私たちは下手をすれば大量殺人も正当化することができますよ。旧約聖書の一部からこう取ってきて人を殺すということすらも正当化して正しいことだと主張することができる。でもそれはそこにイエス・キリストというお方が欠落しているからだと思うんです。私たちが本当にイエス様の愛を知って、そのイエス様の愛と恵みを通して聖書を理解していくならば、私たちはそういう誤った読み方をすることはないと思うんですね。けれどもイエス様が抜けてしまった時に、その旧約聖書の言葉は立法主義になってしまい、またそこからさまざまな異端やカルトというものが生まれてきて、一見熱心に見えるんだけれども、かえって神様から人を遠ざけて、神様の御心とは遠ざかったことを私たちにさせてしまうものになってしまう。だからイエス・キリストを私たちはいつも通して聖書を読んでいかなければならない。神様の約束、アブラハムを通して与えられた約束もこのイエス様に向かって、イエス様について語られた。だからイエス様を抜きにしてはそれは理解できない、まあ、そのことをパウロは主張したわけですね。最後に3つ目をお話しして、終わりにしたいと思いますが、3つ目、信仰による救いがどうして行いによる救いに勝るのか。それは救いというものは相続の恵みであって報酬ではないということです。神様の祝福には2つの原則があります、まあ、誤解を恐れずに言ってしまうと、神様の祝福には2種類あるって言っていいと思うんです。もちろん同じ神様から来る祝福なんですけれども、2種類大きく分けるとあると思うんです。ところが私たちは今から申し上げるこの2つの、祝福をですね、ごっちゃにしてしまう、頭の中で一緒にしてしまう、そして混乱してしまう、そしてそこから立法主義とかいろんなものが出てきてしまうと思うんですね。でまず第一番目に、あるこの神様の祝福の一つ目の種類、それは私たちの行いに基づく祝福です。私たちの行いに対して神様が応答してくださる祝福というもの、そういうものがあるって聖書はいろんなところで言ってますよね。例えば神様はコップ一杯の水すらも忘れない。私たちはそれが神様のためにと思ってやったことじゃないかもしれないけれども、必要としている人が目の前にいて、本当に小さなことだけれどもコップ一杯の水をあげた、もうやった人はもうずっと忘れてますよ。でも神様はそのたったコップ一杯の水をあげた、そのあなたのその優しさというか、その憐れみというか、そのことについて神様は心に留めておられる、忘れることがない。そんな小さな行いですらも神様は私たちのことを心に留めて、そして祝福をもって私たちに応えてくださる。逆の場合もありますよね。私たちが神様の御心ではない道に歩んでいこうとしたときに、神様は私たちに、呪いを与える、まあ、呪いなんていうとちょっと怖いですけれども、別の言い方をすれば戒めでしょうかね、そっちに行ったら、生き続けてしまったらそれは究極的には私たちを滅んでしまうことになるという時に、神様の時に私たちが間違ったことをした時にちょっとガツンとね、やる時あります。愛の無知でしょうかね。神は愛する者を無知打たれるとありますけれども、そういう場合も、私たちのそれは行いに対して神様が、反応しているわけですよね。でそういうふうに書かれている聖書の箇所ってたくさんあると思うんです。 だからそういう箇所を読むと一見因果応報なのかな、私たちは思ってしまう。まあ、ある面因果応報なんですよ。でも私たちは聖書は恵みで因果応報じゃない、因果応報じゃないってずっと言われ続けてるので、そうは言え、なんとなく言えないって思っちゃうんですけど、因果応報ですよ。神様の御心にかなう良いことをしたら、神様はそれに祝福を持って答えてくださるし、間違ったことをした時には戒めを持って神様は答えてくださるって、聖書そうでないですか、読んだら書いてある。でも誤解してはいけないのは、確かに因果応報的なんですけれども、それは神様は決してその因果応報的な恐怖心によって私たちを信じさせようとか、恐怖心によって私たちを支配しようとしているわけではない。そうではなくて、神様はむしろ私たちが自分の人生に責任を持って生きてくれることを願っていると思うんです。私たちに自由な意志を神様は与えてくださいました。その自由な意志によって神様が良しとされる道を選んでいくということ、選んでいくということは最終的に私たちは祝福されるわけですから、選んでいくことを神様は励ましてくださっている、背中を押してくださっている。子供を育てるときもそうではないでしょうか。皆さん、子供がロボットみたいにいつまでも何でも自分の言うことを聞く、いい子っていうのはちょっと気持ち悪いですよね。でも子供が成長して自分のでも意思で、自由なその自分の意思で、でも正しい道を選んでいってくれるようになる、そしたら親としては嬉しいんじゃないんでしょうか。だから私たちは子供が何か良いことをした時とか、友達を大事にした時とか、私たちは褒めませんか。褒めるというか励ましますよね、いいことしたね。でも何か悪いことをした時には私たちは叱りますよね。それはその子が将来成長していく時に自分の意思で正しい道を選んでいくことを私たちが願っているからですよね。神様も一緒だと思うんです。だから神様は私たちの生き方や行いに対して時に祝福を持って、時に戒めを持って私たちを成長させてくださる。これが神様の一つ目の祝福の原則ですけれども、それとは別にもう一つ祝福がある。それは神様の絶対的な愛に基づく祝福です。一つは私たちの生き方や行いに対応する神様の祝福、でもそれとは別に絶対的な神様の愛に基づく祝福がある。まあ、神様の愛に比べられませんけども、子を思う親の気持ちってそうじゃないですか。確かに子供が悪いことをしたら叱る、良いことをしたら褒める。でもどんなに子供がやっぱり悪いことをたくさんしたとしても、もうこいつ憎たらしいから死んでもいいやなんて思う親は普通はいないじゃないですか。どんなに不良になっちゃったとしても、やっぱりいつまでも愛は変わらないと思うんです。神様も一緒だと思うんです。絶対的な愛に基づく祝福というものがあるということ、それは私たちの働きや生き方や行いに対する報酬ではなくて、相続によって与えられる恵みだ。パウロが今日のところで言っている、相続です、ね。最初に申し上げた行いに基づいた祝福というのは、どちらかといえばちょっとやらしい例えですけれども、ボーナスとかお給料みたいなもんです。私たちのそのやったことに対して神様がくれるものですから、ボーナスとかお給料みたいなものです。でもそれに対して神様の絶対的な愛に基づく祝福というのは、相続財産と一緒なんです。相続する、それは相続人という身分に対して与えられるものですよね。どんなバカ息子でも、どんなバカ息子でも相続人だったら財産相続しちゃうわけですよね。この人の方が立派だから、立派な人にその財産が行くわけではない。そこに相続人という身分があるから、そこに財産が行くわけです。で、神様の絶対的な愛というのはそういう種類のものであるということ。救いの定義、救い救いっていうけれども、救いの定義は何かといったら、それは神の子供とされた人たちが神の国を相続することです。神の子にされた人たちが神の国、神様と永遠に生きるその国、世界を相続することです。聖書をね、いつもこう読んでる方はいろんなところにそういう表現がされてると思いませんか。神の国を相続する、引き継ぐ、受け継ぐ。 救いというのは私たちが神の子として神の国を相続することなんです。そしてキリストの恵みというのは私たちにその神の子としての身分を与えてくれるもの。ローマの8章、5節を開きたいと思います。ローマの8章の5節、ごめんなさい、15節です。ローマの8章の15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。また今読んでいるガラテヤ書の4章、4章の26節、ガラテヤの4章の26節、しかし、あれ違うなガラテヤ、ちょっとメモが違いますね。まあいずれにしても、ちょっとそこから飛ばしましょう。いずれにしても聖書はあらゆるところで私たちにイエス様の恵みというのは私たちに神の子としてと身分を与えるものだ。そして神の子となった私たちが神の国を相続していく、それが神様のもう一つの祝福です。そして教会が、私たちは継承というテーマで今年ずっと見てきてますけれども、教会が継承していかなければならないもの、まさに相続していかなければならないものはこの神の国だと思うんですね。神の国を相続する神の子としての身分、これを私たち教会は守り伝えていかなければならない。私たちの教会が相続、継承すべきものは伝統ではない、また組織でもない、奉仕でもない、それは手段に過ぎない。私たちは継承という時によく、あ、今までやってたこの奉仕、私ちょっとだいぶ年取ってきて疲れたから次の人誰かに、バトンタッチって、それをなんか相続じゃない、継承と思ってしまいますけれども、まあ、もちろんそういう面もあると思うんですね。でもそれは手段なんですよね。教会としての組織とか、あるいは教会の中の奉仕とか伝統、いろんな伝統とか、それは手段に過ぎないということ。私たちは一番大事なこの神の国を相続するということよりも、今まであったものを同じ形で残していこうとしてしまう。でもそうではなくて、一番私たちが残さなければいけないものは神の子という身分、神の国を引き継ぐということ、これを残していく。それを残すための組織であるならば組織であり、奉仕であるならば奉仕であり、ミニストリーであるならばミニストリーでなければならないと思うんですね。まあ、そういう意味で私たちもこう世代的に引き継いでいく、そういう過渡期にあるかと思いますけれども、その時に何が一番このイエス様の恵み、神の国を相続するということにおいて必要なことなのか、どうしたらいいのか、ここに心を留めながら私たちは成長して、そして継承していく教会になりたいなと願います。ちょっと長くなってしまいましたが、一言お祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの恵みが、あなたの祝福が、あなたの命によって、あなたの恵みによって伝えられ相続され、そして今私たちもその財産の約束をいただいていることを覚えて感謝をいたします。あなたがいつこの地上に戻ってこられるか、それは天の父しか知りません。しかしその日に至るまで、私たちは一人でも多くの方にこの素晴らしい相続財産を伝えていくものでありたいと思います。主よ、どうぞその知恵を私たちにくださり、そしてこの信仰による救いを一人でも多くの方が受け継ぐことができますように、神様どうぞこの教会を祝福し、また、あなたの教会すべてに知恵を与え、使命を与え、用いてくださいますように、すべてのことを感謝し、すべてを御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。